兵庫ラジオカレッジ10月12日放送分、不登校の子どもへの接し方です。兵庫ラジオカレッジ、今朝の俳句。スポーツの日、ハイハイできるひ孫たち。スポーツの日、ハイハイできるひ孫たち。竹内和佐子。スポーツの日の趣旨は、運動を楽しむだけでなく、健康で活力ある社会の実現を願っています。そんな堅苦しいことは我関せず、ひ孫たちは賑やかに這い回っています。可愛い姿が目に見えるようですね。さて、今朝の兵庫ラジオカレッジはタレントの椿奈々さんのご出演で、不登校の子どもへの接し方をお届けします。今朝の講座は障害聴講生対象の課題番組です。障害聴講生の皆さんは講座を聞いて感じたことをはがき1枚400字以内にまとめ、事務局まで提出してください。
皆様おはようございます。私、吉本興業所属のタレント椿奈々、通称椿でございます。本日の兵庫ラジオカレッジ、不登校の子どもへの接し方というテーマを担当いたします。表題の通り、私自身も過去に長い年月にわたって不登校でした。幼稚園の頃からすでに登園しぶりが始まり、小学校からは徐々に不登校となり、中学校も行ったり行かなかったり、高校は通信課で何とか卒業することができました。現在私は28歳で吉本興業へ所属し、タレント、いわゆる人前に出るお仕事をさせていただいているんですが、当時から不登校とはいえ、人前に出たり人とコミュニケーションを取ることについては全く問題なかったため、幼少期から学校へ行っていない間も地元の児童劇団に通い、ダンスや演劇のレッスンに励んでいました。そこでは下は幼稚園から上は高校生と、広い年代とのコミュニケーションの取り方を学ぶことができました。学校へ行けないお子さんには様々な理由があると思いますが、私の場合は集団での閉鎖的空間、学校が耐えられないというのが一番の要因だったため、学校から一歩外へ出ると問題なく楽しく過ごすことができました。不登校となった初期の段階から両親は理解を示してくれたため、学校へ行けないなら他の場所でできること、やりたいことがあったら何でもやってみようと、あまり悲観的にならず、様々な機会を与えてくれました。今思えば本当にありがたかったです。ダンスの他にもギターを習いに行ったり、環境を変えるために中学を受験してみたいと相談した際には、進学塾へも通わせてくれました。もちろん小中高校の間は勉学も大切ですが、大人になってからでもご本人のやる気さえあればいつでも学び直す、やり直すことができます。ですが、人との関わり方、コミュニケーションの取り方であったりですとか、自己肯定感や自尊心は小さい頃からの経験からなる部分が大きく、幼少期からの積み重ねが軸となるはずです。僕は、私は学校へ行けないからと、 そのたった一つのことだけで自己肯定感や自尊心を下げてしまうのはとてももったいないです。学校がダメなら他で居場所を見つけること、趣味を見つけること、好きなことを見つけることが不登校のお子さんが成長していく上で大きな肝となります。例えば習い事の場で先生やお友達から褒められたり、良い結果を残せたり、そんな経験がご本人の自信へとつながります。学校には笑顔で行けなくても、習い事になら笑顔で行ける。素晴らしいです。グッジョブです。自身の興味のある分野で、どんな小さなことからでもコツコツと積み重ねていけば、いずれ大きな自信となります。一つのことで自信がついたら、また一つ、二つと、他のこともやってみようかなと意欲も湧いていくはずです。その意欲の中にはもしかしたら、再び学校へ行ってみようかな、そんな気持ちも浮かんでくるかもしれません。大人にとってはなんてことない、思いもよらないことでも、お子さんにとっては大きなターニングポイントとなることがあります。私の場合も中学からは再び学校へ行けるようになりたいと思いましたが、これが実はちょっとした理由がありまして、中学校からは制服になるじゃないですか。なので学校終わりに制服姿でレッスンバッグを持ってダンススクールへ直行するというのが当時の憧れで、その憧れの一心で中学校を受験して、目標だった中学校へ入学することができました。一学期は心機一転したスクールライフで憧れのダンスライフを送ることができたんですが、やはり夏休み明け頃から人間関係や学校という存在が精神的にストレスとなってしまい、体調を崩したり学校へ行けなくなってしまいました。ですが、中学受験に合格したことと、少しの期間でも再び学校へ通うことができたことは、結果はどうあれ、紛れもない事実です。私の中での大切な大きな成功体験となりました。その後、どうなったかと言いますと、学校へ行きたい気持ちはあるけども、どうしても学校へは行けないと落ち込む私に対して、母が、他の学校ならまた新たな気持ちで少しはいけるかもしれない、試しに転校してみてはと提案をしてくれました。思い返せば両親は常に代替案を用意してくれていました。最終的に決めるのはもちろん私自身でしたが、大人ならではの広い視野で様々なヒントや可能性を与えてくれたこと、とても感謝しています。後から聞いた話ですが、不登校について行政や教育研究所へたびたび相談にも行ってくれて、不登校のいろいろなパターンの話を聞いてくれていたようです。そんなこともあり、両親はもちろん学校ですとか教育関係者の皆様のおかげで、次の中学はすごく人数の少ない少し田舎の中学校へと通うこととなりました。学年で一クラスのみで、クラスメイトは12人しかおらず、全校生徒中学校合わせても24人ほどで、今までの学校とは全く違う風景でしたが、転校生の私をすぐに受け入れてくれて、あっという間にクラスメイト12人全員と仲良く過ごすことができました。本当にとてもありがたかったです。先生方のお力添えもあり、多くの日数を通うことができ、無事に卒業式にも卒業をすることができました。珍しいパターンにはなりますが、このような例もあるというお話でした。ただ、すべての教育機関、教育関係者が不登校のご家庭に協力的というわけではないのが現状です。 さまざまな考え方がある中で、それは仕方がないことだと思いますが、当事者からするともどかしく残念な部分もあります。また、不登校児の中には、子供対子供の問題ではなく、大人からの態度や声で心を痛めているお子さんもいらっしゃると思います。子供から見た大人は絶対的な存在ですし、大人同士ではなんてことない小さなことでも怖く感じてしまったり、恐れてしまうこともあるでしょう。そんな時にはせめて、ご家庭やご親族など身近な周りの大人の皆様方が理解を示してくださり、味方だよと手を差し伸べてくださることで、少しでも良い方向へと軌道修正をすることができるのではないのでしょうか。ただその際に一点だけ、当事者を代表して皆様にお願いしたいことがあります。学校について、学校は、学校行かないの?などと、学校という単語はあまり話題に出さないであげてほしいのです。学校へ行った方が良いことは本人が痛いほど分かっています。学校へ行けないことに対しても、やはり常に負い目を感じてしまいます。楽しいことをしていても、心のどこか隅の方では学校が気になっているはずです。もちろん、大人の皆様が心配していただいた上での、やれ学校はということは、重々承知の助なのですが、今はその気持ちをぐっとこらえていただいて、大人の皆さんの方から、大丈夫、別になんてことないと、余裕を持って接してくださると、当人としては、それはとても救われます。学校から離れて過ごしてみて、安心して眠れるようになったら、元気が出てきたら、また学校にも行ってみようかなという気持ちになる日が来るかもしれません。繰り返しになりますが、ご本人が心を閉ざさないよう、また外部との関わりを遮断してしまわないことが何よりも大切です。学校へ行けないからと家に閉じこもるのは本当にもったいないことですし、むしろ危険だと私は考えています。学校へ行けないからこそ、お出かけしてみましょう。私も母とランチに行ったり、祖母とゲームセンターに行ったり、親戚の家に泊まりに行ったり、遊びに行ったり、ダンススクールの合宿へ行ったりと、学校にこそ行けないものの、非常に充実した日々を過ごすことができました。もちろん、周りの皆さんのおかげなんですが、ぜひ皆さんにもそのお手伝いをしていただけたら幸いです。また、学校へ行けないから楽しいことをするのは良くないかもしれない。なんて、そんな考えはナンセンスです。学生である期間よりも、大人になってからの期間が圧倒的に長い人生。いざ大人になった時に何ができるか、数年先の選択肢や可能性を広げるためにも、本来は卒業後に社会に出ての社会勉強ですが、この際順番が前後しても大丈夫じゃないですか?先に社会勉強をしちゃいましょう。例えばですが、テーマパークに家族で遊びに行って、楽しかった。キャストの方々が素敵だった。だから、自分も将来はテーマパークで働きたい。キャストのお仕事がやりたいという気持ちになったとしましょう。じゃあどうするか。まずは人とのコミュニケーションの取り方をもっと研究してみようとか、そのテーマパークの歴史や中身についてもっと勉強してみようとか、働くためにはどんな資格が必要なのかな?など、早い段階でご本人の希望する将来へ向けて準備することができます。お料理やお菓子作りが得意、好きなお子さんであれば、将来自分のお店を出したいということもあるかもしれません。それなら資格を取った方がいいかも。でも、 資格を取るなら勉強しないといけないな。いや、試験では漢字が読めないと困るから、先に漢字の勉強からしようかな、など、今すぐにでもできることが見えてくるはずです。私も現在資格を取るために勉強しているのですが、漢字がやはり読めなくて、得意じゃないので、とても苦労しています。皆さんにはそんな苦労をしないように、少しでも早くご自身の目標や夢に届くように準備をしていただければと思います。様々なアプローチで目標へ向かって真摯に向き合うことができれば、きっと夢を叶えることができると思います。お子さんがご自身の夢を想像できるように、ご家族の皆さんには社会勉強のお手伝いをいただけると幸いです。また、少し前のニュースで、ドジャース大谷翔平さんの50-50の歴史を見るために数学をサボったというお子さんが話題となりましたが、現地観戦でその歴史を目撃したという経験は言うまでもなく素晴らしい、そのお子さんにとっての一生の思い出となったことでしょう。本当に素晴らしいお話だなと、私もとっても嬉しい気持ちになりましたし、皆さんにも知っていただきたいと思い、少し話は逸れてしまいましたが、お話しさせていただきました。大人になってからは、出席日数やテストの点数ではなく、人と人との関わり方、コミュニケーション能力で大きく左右される場面が多くあります。勉強ができなくても、漢字が読めなくても、計算を間違ってしまっても、いざという時に、ありがとう、ごめんなさいがすぐに言えたら大丈夫です。ぜひそのことをお子さんにも教えてあげてください。これから先、様々な選択を迫られる機会もあると思いますが、他人にどう思われるかよりも、当人が幸せで納得していればそれで OK です。OK、OK と、周りの大人の方から声をかけてあげてください。それと、もう一つだけお伝えしたい大切なことがあります。お子さんの素敵なところをぜひ声に出して褒めてあげてください。大きなことでなくても、日常の小さな一コマで構いません。例えば、優しい、絵が上手に描けた、片付けが上手、手先が器用など、大人の方からすれば、そんなことをわざわざ言うという、そんなことで大丈夫です。前述したように、不登校のお子さんは、とにかく自己肯定感や自尊心が下がりやすいです。また、不登校の状況では、人から褒められることや感謝される機会はなかなかないかと思われます。そんな時は、ご家族や周りの皆さんの言葉がすべてです。ご兄弟がおられるご家庭であれば、妹や弟に優しいね、ありがとう。一見当たり前のことですが、あえて口に出されたその一言で、当事者にとっては身に染みるほど嬉しく感じられる時もあります。他にも、助かっている、頼りにしているなど、言われて嫌な気持ちになる人はいません。私の祖母は何かあることにラッキーだねと言ってくれました。また、私を連れてスーパーなど買い物に出かけると、安売りに出会えるからとラッキーラッキーと感謝されることもしばしばありました。今の私から言わせてもらうと、そんな孫に出会えたおばあちゃんもラッキーだねという感じなのですが、冗談はさておき、無理におだてたり、ご機嫌を取れというのではなく、事実を声に出して伝える、それだけで構いません。大好きなご家族に、自分のことを褒めてもらえた、認めてもらえた、その積み重ねが、 やがて大きな自信や希望へとつながっていくはずです。本日から少しずつで構いませんので、お子さんの素敵なところ探しをよろしくお願いします。また、小さい時私はよく母や祖母から本を読みなさいと、勉強しなくても本を読みなさいと言われたのですが、私は小説、漫画など結構苦手でして、なので経済誌や週刊誌を読んでいました。ちょうど祖母が喫茶店を経営していたので、喫茶店にある週刊誌ですとか新聞を子供ながら読んでいました。もちろん漢字は読めませんし、難しい言葉もたくさん出てきますが、雰囲気で掴んでみたり、世の中の状況を写真やちょっとしたことで知ることも大事なのではないかと思っていました。一度固定概念は捨ててしまいましょう。なんとかなります。本日はいろいろとお話しさせていただきましたが、どんなに声をかけたところで、在学中は学校のことが頭に浮かんで、忘れたくても忘れられず、何も手につかず、辛い時があると思います。私も今でこそ、明るく、楽しく、割と適当な性格になったのですが、当時は本当に暗く、辛い日々でした。長いトンネルの中にいるような、そんな気持ちでした。ですが、不登校という言葉も、義務教育のうちだけです。必ず、終わりが来ます。私は、通信高校まで進む道を、自身の意思で選びましたが、中学校を卒業すれば、誰しもが、社会で生きていくことができます。社会に出れば、自由なことが多いです。明るい未来のために、社会に出て自分らしく楽しむためにも、自分の好きなことや得意なこと、やりたいことを何でもいいです。今のうちに探してみてください。一つに絞らなくても何個でも、多ければ多いほど素敵です。たくさん寄り道して、たくさん考えてみてください。世の中には様々な仕事が溢れています。絵を描くことが好きだったり、車が好きだったり、料理が好き、動物が好き、自分で仕事を選べてお金を稼ぐことができます。私も好きなことで今までアルバイトさせてもらいました。働き方も正社員やアルバイト、単発アルバイト、時間もフルタイムで長時間から短時間勤務まで、また夜勤という夜働くような働き方もあります。なので日中がもし苦手なお子さんいらっしゃったら夜に行動すればいいです。大人になってからならゲームセンター、カラオケ、コンビニ、24時間スーパーなんかもありますよね。夜が好きで全く問題ありません。夜に活動してください。好きなことをたくさんするためには、もちろん努力も必要となります。ですが、必ず何とかなります。今は辛い気持ちになってしまうかもしれませんが、どうか悲観的にならずに、今できることから少しずつ、将来の準備をしていきませんか？長い人生、これから先、楽しい将来がきっと皆さんにも待っていますよ。学校へ行かれていないご本人様はもちろん、ご家族、ご親族の方にも少しでも良いきっかけとなるヒントとなれば幸いです。ぜひ大人の皆様で、そしてご家族、ご兄弟、少しでも楽しいお話、将来のお話、何でもできたら嬉しいなと思います。本日はご清聴ありがとうございました。
今朝は タレントとして活躍されている椿奈々先生に、不登校の子どもへの接し方と題してお話をしていただきました。ご自身も不登校であったそうですが、幼い頃から児童劇団に通って、さまざまな年代の子どもたちや指導者と交流を深めることにより、コミュニケーション力やご自身の未来を切り開いていく力を養われたと感じておられます。そして、何らかの理由で学校に行けなくなっても、社会にはさまざまな仕事があり、活躍できる場所で日々充実した生活ができることを教えていただきました。かなり以前から教育委員会や学校では不登校に対する対策を立ててきましたが、その数は増えていく一方であり、旧来の学校制度では限界に来ていると述べている専門家は少なくありません。直近では年間に約30万人の小・中・高校生が不登校を経験し、専門機関などで相談や指導を受けられていない子どもたちは4万人を超えています。昨年からは文部科学省も新たな対策プランを策定し、誰一人取り残さない学びの保障を社会全体で実現することを目指し、行政、学校、フリースクール関係者などに柔軟な対応を促しています。今では自分の特性に合わせて興味の持てるさまざまな学習をカリキュラム化している公立の学校も全国のあちこちに設置されるようになりました。ただ寄り添い見守るだけの対応でなく、民間の活力も生かし、すべての関係者が子ども主体の学びを築き、育成することを強く望みます。これからの社会を担っていく子どもたちのために、明るく元気に力強く活躍されている先生にエールを送りたいと思います。それでは今朝はこれで失礼いたします。
兵庫ラジオカレッジ、今朝は不登校の子どもへの接し方を兵庫ラジオカレッジの上村浩一学科主任の案内でお届けしました。来週は落語家の林家恵美丸さんで、お笑いストレス解消法、笑いは副作用のない薬を予定しています。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供、公益財団法人井植記念会の協賛でお送りしました。